世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。33節、人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあったと書いてあります。まあ、この箇所によると、信ずる者が共にする祈りの特徴とは何であろうかと知ることができるのではないかと思うんです。すなわち、イエス様のよみがえりに史実に基づいている祈りだったのです。復活、よみがえりという表現は何回も何回も出てきます。信者が共にする祈りの特徴は、よみがえりの史実に基づいている祈りであるべきです。まあ、このような祈りをしている兄弟姉妹は三つの事柄をよく知っていたのです。すなわち、第一番目は沈黙の憎しみ、第二番目は戦いの結果、そして第三番目は祈りの目的という三つの事柄を兄弟姉妹はよく知っていたのであります。よみがえりの史実に基づいている祈りは、沈黙の憎しみを感じるようになります。沈黙の攻撃の目的は結局人間に対する攻撃ではなく、主イエス様ご自身に対する攻撃です。前に松見家の読みになりました詩編の2編の1節2節を読むと、これをよくわかります。もう一回読みます。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか、地の王たちは立ち構え、治む者たちは愛と共に集まり、主と主に油を注がれた者とに逆らうと書いてあります。まあ、エルサレムの信者たちは同じ言葉を持ってひたすらに祈ったのですね。前に読めました使徒行伝4章の24節ですか、次のように書いてあります。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。まあ、主はすなわち、まあ、万物の作り主であると彼らはこういうふうに告白したのです。25節、あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、もろもろの民は虚しいことを図るのか、地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実、ヘロデとポンティオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒にあなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました、うのんと書いてあります。まあ、詩編の箇所こそが初代教会の兄弟姉妹の祈りの内容だったんです。からばこの詩編の御言葉を持って本当に真心から一生懸命祈ったわけですけれども、そればかりではなく、彼らは祈りによってイエス様の絶対的な支配を述べ伝えたんです。だから彼らは沈黙の憎しみを味わうようになったのです。父なる神は御子であらるイエス様を高く引き上げられたのです。だから悪魔はイエス様ご自身に対してどうすることもできなくなってしまったんです。したがってイエス様の体なる教会は、イエス様に属する信ずる者たちは悪魔の攻撃の目標となったのです。それにもかかわらず 土地の信者たちは中国の攻撃に対して主を褒めたたえたんです。初代教会の特徴なるものは、彼らは何が起こっても主を褒めたたえた人々だったんです。どうしてでしょうか。まあ彼らは第2番目になりますけど、戦いの結果を知っていたからです。結果を分かると別に恐れなくてもいいし、心配しなくてもいいし、思いは恐れなくてもいいのであるからです。詩編の2編の4節から、手の御座についておられる方は笑おう、まあ、主なる神は笑っていると、聖書の中であんまり書いてませんけど、ここではっきりそう書いてます。なぜならば人間はいくら攻撃しても、悪魔の軍勢はいくら攻撃しても、主の目から見るともう子供遊びのようなものなんですから。天の御座についておられる方は笑おう、主はその者どもをあざけられる。ここに主は怒りを持って彼らにつけ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。しかし私は私の王を立てた、私の聖なる山シオンに、私は主を定め、主の定めについて語ろう。主は私に言われた、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと。まあ、彼らは戦いの結果を知っていたから、主を大いに褒めたたえたのです。使徒行伝に戻りまして、4章の27節に、知事ヘロデとポンティオピラトは、異邦人がイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの皆によって印と不思議な技を行わせてくださいとあります。兄弟姉妹の、まあ、彼らは悪魔の軍勢に対するもうすでに行われたイエス様の完全な勝利を確信したのです。だから彼らは不安や恐れなどは知らなかったんです。初代教会の兄弟姉妹たちは勇気に満たされ、心配することを知らなかったのです。彼らは勝利者なるイエス様を仰ぎ見つめたからです。まあ、祈る時、私たちもいつも勝利者であらるイエス様を褒め称えるべきです。当地の祈り人たちの目的とは一体何なのでしょうか。まあ、それ3番目ですね。祈りの目的とは、地の果てまでもイエス様の絶対的な支配が来るということですね。詩編2編の8節に、私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与えると書いてあります。この御言葉は、父なる神が御子であらるイエス様に言われた言葉です。ですから当地の信者たちまでも広まるようにと祈ったんです。初代教会の兄弟姉妹はイエス様の信用、イエス様の所有のために熱心に祈ったのです。もし私たちが主から離れた兄弟姉妹のために祈ると、彼らの